ハレルヤ、私の魂よ、主を賛美せよ。命のある限り、私は主を賛美し、ながらえる限り、私の神に褒め歌を歌おう。おはようございます。ひととき聖書の教えにご一緒に耳を傾けたいと思います。ただいまの詩編第146編1節に、ハレルヤ、私の魂よ、主を賛美せよとあります。ハレルヤという言葉をご存知の方も多いと思います。ハレルとは、ヘブライ語で褒めたたえる、賛美するという意味です。ヤというのは神様のお名前の一部で、主と訳されます。したがって、ハレルヤとは、主を褒めたたえよ、主を賛美せよという意味です。それはともかく、今朝注目したいのは、詩編作者が、私の魂よ、と自分に呼びかけていることです。つまり彼には、もう一人の自分がいて、その自分が現実の自分を少し距離を置いて、客観的に見つめ、語りかけています。同じような例が、聖書には他にもたくさん見られます。例えば、詩編42編の6節では、作者は、なぜうなだれているのか、私の魂よ、なぜうめくのか、神を待ち望め、と言い、自分に尋ね、自分と論じ、自分を促し、自分に命令を与えています。このことはとても興味深いと思います。聖書に伝えられている信仰者たちは、しばしば天地の作り主であられる神をしっかり信じ、神に固くつながっているもう一人の冷静な自分を持ち、そしてその自分の目から、少々弱虫ですぐパニックを起こしそうにもなる現実の自分を距離を置いて見つめ、時に自分を叱り、自分を論じ、時に神を賛美することを自分に促し、また自分を慰め、励ましもしています。このことは私たちの人生でとても大切ではないかと思います。ノンフィクション作家の柳田邦男氏が、数年前、文藝春秋という月刊誌に新癌50人の勇気というのを連載されました。その中のある月のものに、ホスピスの壁新聞というのを書いておられます。それを少しご紹介いたします。東京の武蔵小金井にある聖ヨハネ桜町病院のホスピスで、1998年の1月から3月にかけて、川辺隆一さんとその妻、高子さんが、個室の116号室で71日間を過ごされました。川辺さんは三菱重工、長崎造船所の技術系社員で、働き盛りの41歳でした。妻の高子さんは病室に簡易ベッドを入れ、連日24時間、付きっきりで、夫のケアに当たりました。ホスピスで暮らされた間、お二人はイラスト入りの小さな壁新聞116ニュースを毎日部屋のドアの外に貼られ、それは他の患者さんや家族、職員、ボランティアの方々の関心の的になり、楽しみになっていました。病室内のプライベートな生活や思いとか、医師や看護師の様子などが、病苦を忘れさせるような明るいトーンで、日替わりメニューで公開されました。ホスピスで過ごす人たちにとって、川辺さんとこはそうなのか、そうそう、そうなのよ、同じなんだ。あのナースのこと、よくかけてる、などと共感を呼ぶものばかりで、壁新聞の前に立ち止まると、心にぽっとぬくもりの火を灯されたような気持ちになったと言います。毎日、絵日記にまとめてドアの外に貼ろうと発案したのは高子さんでした。その動機はユーモアの味付けをした日記を書くことは、 底なしのブラックホールに吸い込まれるような心理状態に陥るのを防ぐ効果があり、さらに自分たちの日常をもう一人の自分が少し距離を置いた天井から見つめる視点を持つことになるから、少しでも前向きに明るく生きていく、心の持ち方につながるに違いないというものでした。孝子さんの書かれた116ニュースは、ご主人の死の前日のものでも、ユーモアの心を忘れないものでした。その文藝春秋にはイラストも出ていました。折りたたみテーブルの前に座り、食事の品々を並べて、大きな口を開けてパクパクと食べている妻を、ベッドサイドで点滴に頼る川辺さんが温かく見守るというものでした。柳田邦男氏は、自分を見つめるもう一人の自分を持つことは、死を前にした生き方に限らず、平常時においても心の安定した生き方をしていく上でとても大切な心の習慣だと書いておられます。聖書から見て、私もこれは本当にその通りだと思います。私は20歳の時に洗礼を受け、クリスチャンになりました。それからは天の父なる神様、また御子イエス・キリストと一緒になって、現実の私を見、あるいは語りかけるもう一人の自分のいることがしばしばありました。今も同じです。そのおかげで、現実の自分が時には厳しくいさめられ、時にはユーモアを持って許され、慰められ、励まされています。単にもう一人ではなく、いつも恵みと慈しみに満ちた神の御子、救い主イエス・キリストと一緒にいて、信仰と希望と愛に生き、自分を見ている。そういうもう一人の自分を持つことができると、どんなに幸いかと思います。ぜひ皆様にもこれを試みていただきたいと思います。